今朝私たちに与えられております新約聖書を朗読いたします。使徒言行録第一章一節から十一節です。使徒言行録第一章一節から。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行いまた教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊によって洗礼を授けられるからである。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。先週、私たちの日本キリスト改革派教会の創立80周年記念信徒大会が開催されました。その主題は神の国を今ここに、告白教会として生きるでした。イエス・キリストによって始められた神の国は、使わされた人たちによって広げられ、今なおその完成に向かって広げられています。今日からお読みします使徒言行録を通して、その神の国の始まりをご一緒に聞いてまいりたいと思います。さて今日お読みしました箇所は、読んでお分かりのようにルカによる福音書24章36節から53節と重複することの多い箇所です。これらの箇所は先週そして先々週とご一緒に読んでまいりました。つまりルカによる福音書と使徒言行録のつなぎ目になっている、そういう箇所であります。それは今日の書き始めからもわかります。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行いまた教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しましたと言っております。ここで先に第一巻を書いたと言っているのは、同じテオフィロという人への検定の字がありますルカによる福音書と考えられておりまして、使徒言行録の著者は同じルカだとされています。そしてルカはこの一節二節で、自分が先に書いた第一巻であるルカ福音書の内容をまとめて、イエスが行いまた教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、 天に挙げられた日までのすべてのことについて書き記しました。こう述べています。これまでご一緒にルカによる福音書を読み進んでまいりましたが、イエス様のお誕生の物語から始まり、イエス様の御業と教えが語られてきました。そしてイエス様のご受難、十字架につけられて殺されたこと、しかし父なる神様がイエス様を3日目に死者の中から復活させてくださったこと、それらの大いなる出来事を経てイエス様が天に昇られたことまでを、ルカは第一巻である福音書に書き記したのであります。使徒言行録はそれに続く第二巻であります。ただしルカによる福音書のままではありません。いくつかの付加があります。例えば、お選びになった人たちに聖霊を通して指図を与えという言葉です。イエス様はお選びになった人たち、彼らがこの使徒言行録の主人公になりますが、その人たちとはイエス様がお選びになった者たちである、そのことが強調されています。使徒という言葉の意味は使わされた者ということですね。人たちはイエス・キリストによる罪の許しの福音を述べ伝える証人、証人としてエルサレムから始めてあらゆる国の人々のもとへイエス様によって使わされる、そういうものであります。つまり人たちの言葉や行い、働きのすべては彼らが自分で思い立ち、計画し、実行していったことではなくて、イエス様によって使命を与えられ、イエス様の代理として派遣されてしたことなのだということをルカは強調しているのであります。また聖霊を通して指図を与えと言われているのはどういうことでしょうか。人たちに聖霊が下り、彼らが力を与えられて全世界へと派遣されていったのは、続く使徒言行録第2章の聖霊降臨、いわゆるペンテコステの出来事によってですから、この今日の箇所の時点ではまだその聖霊は彼らに与えられていません。むしろ父なる神様が約束してくださっている聖霊を待ちなさいということが4節に言われています。まだ聖霊を受けていない人たちに聖霊を通してすでに指図が与えられたというのは、少しおかしなことのように思われるかもしれません。しかし決してそうではないのです。彼らが全世界へと伝道のために使わされていく、その力を与えた聖霊は確かにペンテコステの出来事において下ったのですが、しかしその前から聖霊なる神様はすでに彼らに働いて、そして導いておられたのです。以前触れましたルカによる福音書24章45節にこうありました。どうぞお聞きください。聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて、こういう言葉があったのを思い出されると思います。これがまさにその聖霊の働きです。聖書を悟る、つまり聖書に書いてあることが分かるようになる、それは聖霊の働きによってこそ起こることなのです。聖霊はこのようにすでに人たちに働き、信仰を与えています。そしてこのイエス様が聖霊を通して指図を与えられたことが、ルカによる福音書とまさにこの使徒言行録を結びつけている。このように言ってもよいと思います。さて、もう一つ大きな負荷が、イエス様の昇天を語る前に復活されたイエス様と弟子たちとの問答をしていること、そこのことが大きな負荷であります。弟子たちは6節でイエス様にこう質問をしました。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと。それに対するイエス様の答えが7節8節に語られ、9節はこう話し終わると、イエスは彼らの見ているうちに天に上げられ、 とイエス様の昇天の出来事を語っています。6節以下の問答と昇天とは密接に結びつけられているわけですね。イエス様の昇天の意味を考える上で、この問答の内容はとても大事だというわけです。弟子たちはここでイエス様に、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねています。イスラエルのために国を立て直す、それは旧約聖書に予言されていたメシア、救い主が現れる時に実現すると期待されていた救い、イスラエルの救いです。外国の支配下にあって本当に独立しているとは言えない状態に置かれていたイスラエルが、救い主の出現によって力を盛り返し、外国敵の支配から脱して自分たちの国をメシアの王国、神の王国として確立する、そういう救いをイスラエルの民は待ち望んでいたのであります。ですから死に勝利して復活されたイエス様こそ誠のメシア、救い主であり、このイエス様ならイスラエルの国を再興することがおできになると彼らがまだ期待していたことがここで記されています。しかしイエス様は弟子たちのこの期待を込めた問いに対して7節でこうお答えになりました。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。とこの答えは、イスラエルのための国の再興という救いが今すぐにまたもう間もなく実現するという弟子たちの期待に対する否定の言葉です。そうではないという言葉です。時や時期は父なる神様がお決めになることなのであって、あなた方の知るところではない。それは救いの完成の時期は神様がお決めになるのだから、それが今すぐとかもう間もなく起こるなどということを考えるということは、父なる神様の権威を侵害することになり、なすべきではない。こう言っておられるわけです。それゆえに弟子たちは、イスラエルのための国の再興という救いの実現がもう間近に迫っているということを前提にして歩むべきではないですね。このことはとても大切なことであります。そもそもそれがいつ実現するかということを考えること自体が正しいやり方ではないのです。いつということは、父なる神様に追い種して今与えられている信仰の生活、イエス様に従う歩みを続けていくことが求められているわけです。したがってイエス様が復活なさったことによって、神様の救いが完成してしまう、あるいは完成してしまったと考えるべきではないということがこのところで述べられているのであります。そして神様の救いの御業はまだ継続している、ここに強調点がありますね。この先があるというわけです。イエス様が復活されて、はい終わり完成ではなくて、ここからまさにですね、そこからスタートして、そしてこの救いの御業というのが継続されていく。弟子たちはここで復活されたイエス様との出会いによって、もう何もかもこれで終わりになる、完成すると思っていますが、そのようなめでたしめでたしのハッピーエンドがもうすぐだと思っているのは違うわけです。イエス様はそうではない。あなた方はこの先もなお道を歩み続けていくのだ、先があるのだ、こう言っておられるわけですね。弟子たちに与えられているこの先の道、彼らがなお歩み続けていかなければならない道とはどのようなものでしょうか。それはイエス様によって使命を与えられて使わされていく道であります。復活されたイエス様と出会った弟子たちは、そのイエス様によって使命を与えられて、そして使わされていきます。その使命を語っているのが8節です。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダとサマリアの全土で また地の果てに至るまで私の証人となる。彼らに与えられている使命とはイエス様の証人、証人としての使命です。イエス様のことを述べ伝え、イエス様によって父なる神様が成し遂げてくださった救いの御業を伝える、そのために彼らは派遣されていくのであります。これは弟子たちが期待していた救い主であるイエス様がイスラエルのために国を立て直してくださるということとはかなり違うことです。弟子たちはイエス様の復活によって神の民イスラエルの王国が目に見える仕方で確立し、イエス様はその王となってくださるものと思っていました。しかしイエス様のことを述べ伝える、しかしイエス様がお示しになったのはそのようなイスラエルの王国の建設ではなく、イエス様のことを述べ伝える証人、証人の群れの成立だったのです。つまり教会ですね。そのような形での神の国の成立、そのことが弟子たちの上に聖霊が下ることによって実現する、それがこの後第2章の聖霊降臨、ペンテコステの出来事において起こることであります。そしてその働きをイエス様は使徒たちに使命として与え、委ねようとしておられるのであります。この神の国の広がりは、彼らが聖霊の力を受けてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる、証人となると語っておられるように、彼らの思いやユダヤ人、イスラエルの民という範囲を超えて、ユダヤ人と敵対関係にあったサマリア人にも、そして全世界の異邦人にもイエス様のことが述べ伝えられ、彼らもイエス様の救いに預かり、この神の国に加えられていくということを言っておられます。このお言葉は使徒言行録全体の内容の予告でもあります。神様がイエス様によって打ち立て、聖霊によって広げられていく神の国は、異邦人を巻き込みつつ全世界に広まっていく、そういうものなのであります。そして最後に、その後イエス様は天に昇られました。まあ、ここにも大きな負荷がありますね。その様子が10節以下で語られています。弟子たちはイエス様が昇っていき、見えなくなった天をいつまでも見上げていました。するとそこに白い服を着た2人の人、つまり天使が現れ、イエス様がまたおいでになることを告げています。最後の負荷は、天に昇られたイエス様がまたおいでになる、まことの神としての権威と力とをもってイエス様が天から再び下ってこられることをはっきり語っていることであります。その時、今は隠されているイエス様の、そして父なる神様のご支配があらわになり完成するのであります。それによって今のこの世は終わり、そしてまさしく神の国が完成するのであります。ですから焦点はイエス様について語られるべき最後のことではありません。イエス様の焦点を見つめ思うときに、弟子たちと同様に私たちもまたそのイエス様が再びおいでになる再臨を見つめさせられ、思わされるのであります。神の国はこのようにイエス様が天に上げられてからまたおいでになるまでの焦点と再臨との間の広がりと言ってよいでしょう。その間の時、私たちはイエス様のお姿をこの目で見ることは確かにできません。イエス様は天に昇られ、私たちの目からは隠されているからです。しかしこの間の時、私たちは聖霊の働きを受けて歩みます。焦点と再臨の間の時代を聖霊の導きによって歩むのが教会なのであります。そしてその教会に連なって生きる私たちは、目には見えませんが、しかし復活して永遠の命を生きておられる 主イエス・キリストと共に生きることができるのであります。復活された主イエスの証人としてイエス様のことを証しし、述べ伝えていく力を与えられていくのであります。そしてそのイエス様がいつかもう一度目に見えるお姿で来られ、そのご支配があらわになり、私たちの救いが完成されるということに究極の希望を置いて歩むことができる。これがですね、使徒言行録に出てくる使徒たちと、そして今なお私たちですね、今この教会に生きる私たちが同じようにしてこのようにして生きていくことができる、そのことをこの使徒言行録は伝えていこうとしているのであります。そのような信仰の生活を私たちに与え、力強く導き、支えてくださる聖霊が今も私たちをに対して働きかけてくださっています。神の国に生かされている私たちの恵みを覚えて、この1週間もご一緒に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。イエス様の十字架と復活によって私たちに救いを与えくださいました。そのことは当時の弟子たち、使徒たちだけでなく、彼らから始まりました神の国のこの伝道の働き、宣教の働きを通して今もなお全ての人に、全世界の人に述べ伝えられています。この使徒言行録はまさにその始まりを記している御言葉です。どうか私たちがこの御言葉を通して今を生きる私たち、今もなお福音に生かされ、永遠の命に生かされている私たちの光栄とまた使命とを思い、心に刻んで歩んでいくことができますように、どうぞこれからの使徒言行録の学びを祝福してください。そして同様に御言葉を聞く私たちが、あなたの福音を述べ伝えていくものとして証人とされていることをより一層覚え、この世に出て行ってあなたの民として明かしていくことができますように導いてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。